いいね。なかなか面白いこと話したね。
なかなか、うん、ちょっと驚いて。でもね、なんかちゃんと、なんていうか、段階を追って踏む。だから、その、10年前と喋ってることは全然違うね。
うんうんうん、確かに違うね。あと私、ほら、父親が死んだりしたじゃん。
うんうんうんうん。
でその後の苦しみのとこは触れてなかったね。そういえばね、あそこも話そうと思ってたのに話すの忘れちゃってた。
今日シラフの状態で行こうぜ。そうなんですよ。去年のクリスマスイブに降りてきたあの。
イブに唐突に降りてきたの？
クリスマスイブに車を運転してたら、うん。
おお、素晴らしいね、クリスマスイブの。
もうね、そうです、プレゼントいただきました。ね。
でもすごいね。降りてきたんだね、そういうのがね、きっとね。もう怒っていいよって。
そうだね。そう。あのまあ、車を運転してたらその私のね事件の時っていうのが犯人が私のことを拘束したアイテムというのが紙のガムテープね、クラフトテープだよね。手でちぎれるようなガムテープと、あとは刃物っていうのもあの100円で売ってるようなカッターだったんだよね。うん、その現物は見てないけど、あのチキチキいう音で、まあ、大体そんなにでっかいカッターじゃないなというのも分かるし、そんなもう手でちぎれるようなテープだしっていうもので脅されて脅迫された結果、あの本当に動けなくなってしまっていて、だから犯人がその後にずうずうしくもうちのシャワーを使ってたわけですよね。うちのシャワーを使いやがってこの野郎と。でだからね、まあもちろん包丁はあるので、あいつがそののんきにシャワーを浴びてるときに、あまあまあやっちまえたわけですよね、うまくやれば。でなんかそういうこともできたよなみたいなこととかもまあ思ったりしたわけですよ、その当時から。まあまあ思い、その時その瞬間ももちろん思えてないからそういうことはできてないけど、後々やっぱりね、なんであの時におとなしくっていう気持ちは何度か湧き上がったことがあったんだけど、去年のクリスマスイブなので、まあまだだいたい丸々3ヶ月ちょっとしか経ってないんですけど、うん、に車運転してたら、あいつほんまあん時やっといたったらよかったなっていう気持ちがふと湧き上がり、でまあそういう気持ちが改めて湧き上がってきたことに対して、現在の私が、おお、そうやの、やったったらよかったなって言って笑っちゃったんですよね。ほんまや、やったったよかってってなって、うん、でなんかめちゃめちゃすっきりした気分になったと。やっぱりその時ってあの私が今まで抱えてきた気持ち、その犯罪被害に遭うことによって抱えてきたものの中で最も大きかったのは、多分自分ではない誰かに対する罪悪感だよね。まあ主に両親が大きいかな。両親とかその当時の彼氏とかに対する、まあその後にもやっぱりいろいろパートナーシップがうまくいかなかった時とかに、あの時のああいう経験が良くなかったのかなみたいなのも含めると、まあまあ後々もだいぶいろんな人に対して罪悪感というものを引きずり倒してきたのが、あの結構大きい崩壊をしたのが、そのやったったらよかったなっていう時かなって思って、あいつやっといたったらよかったなって、うん、今口に出しても結構爽快感があります。
なんかあれだね、こうずっと段階 まあ最初の頃私まさこちゃんと知り合ってなかって、
うん、
あの途中からだけど、その最初からその私と私たちが出会うまでの過程で、その加害者に対する気持ちとかいうのはあんまりあのその書いたものとかしか見てなくて、そんなにこう直接的な怒りっていうのは書いてなくて、
多分ねもう警察に対してのフォーカスがちょっと強すぎてさ、多分ね、うん、あとは自分の中の罪悪感とか、うん、だからそうだね、本番の犯人その人に対する怒りはあんまり出てなかったね、うん、書いてないっていうことはその当時自分もなんか忘れてっていうか脇に置いてたんだろうね、うん、
で知り合ってからその話を聞いた中でも、まあ、どちらかというとこの国外裁判のこととかメインで、うん、加害者こういうのはあとはその周りの人とのいろんなこう、うん、争いじゃないな、なんかこ
う、うん、
聞かない、
いうか、うん、
そういうお話の方が中心で、加害者自身に対する気持ちっていうのはそんなに話聞いたことがなかったから、うん、なんか改めてその年明けにこういう感情がいたんだって連絡した時にああとか思って、初めて
これは伝えなければと思ってさ、結構さっ
きさ、すごい、すっごい年月かかったんだとか思って、
かかりました、
そうだよね、すごいよね。でこの間ちょっとミーティングだったかな、ちょっと私も、うん、あの一時期ずっと蓋をして、
うん、
でまあ、両あの父親ともなんかそれなりに普通に会話もしたりとかして、うん、過ごしていたんですよね、もう元の家族に戻ろうとさえ努力してた時間があって、うんうんうん、すごい蓋してたなとか思って、
あ、うん、
でその上にの蓋が開かないように乗っ張らせたのが、
うん、
アルコール依存とか、
あ、なるほどね、
薬物依存とか、
うんうんうんうん、
あと、うん、オーバーワークっていうかさ、
あ、うんうん、
そっちの方にもう何やってもガーって突っ込んでって考えないようにするぐらいにいろいろやっていっていうの、すごい蓋の上に重しいっぱい乗せてたなと思って、
腐っていますよその蓋の中はみたい
な、腐っちゃってたよ、
いきますよ
開けた途端うわっ毒ガスがぶわっ
みたいな
うん、なんだこの汚いものみたいな、
また蓋しなきゃみたいな、
僕たちみたいな感じ、
いやでもね、だからそういうその蓋が開いた時に、いやだから結局蓋が開いたってことなんだと思うんですよ、このクリスマスイブのこともね、あいつほんまにやったったらよかったなっていうのも蓋が開いたわけなんですけど、もういい加減何十年もね、いい人にも巡り合って恵子さんとかさ斉藤先生とかその他みんなね、いろんな方に、まあ、こういう経験をしたからこそ出会った人たちと交流していく上で、いつの間にかなんか下水の中結構流れてたのにだから気がついたら終わりに見れるもんになっとったなみたいな感じのことやったんかなって、うん、思いました
子供の頃にその蓋っていうかそれがあったら、きっと掃除の仕方もわからなかったし始末の仕方もわからなかったけど、大きくなって、
うん、
あの開けちゃって腐ってたけど、どうにかこうにかちゃんと自分で掃除できました、きれいにできましたって感じな、まさこちゃんの場合はなんだろうね、開けたらもう本体自身が干からびてた よくあるじゃん。冷蔵庫の中入れっぱなしになったらさ、サリのすあの通り越して干からびてたやつ。
あ、逆にだから保存状態が良すぎたかな。あ、持ち歩きしやすいよね、軽くなって。
で、うわ出てきたと思ったけど、あ、これ確かみたいな感じ。
そうだね、なんか、昔斉藤先生が別の私の知っているクライアントさんにかけた言葉で、あなたが今抱えている問題は、今はもうあの目の前に立ちはだかる、もう越えようのない壁に見えるかもしれないけど、いつしか、まあ、間のステップはすっ飛ばして、いつしかそれは引き出しにしまわれて、必要な時だけ開けてみられるようになるみたいなことを斉藤先生が話されたっていうのを、まあ、そのクライアントさんから聞いたことがあって、まあ、そんな感じになったのかな。必要な時には引き出し開けたら見れるし、引き出し開けてそれを見た時にもそんなに大きなインパクトはないみたいな。
標本になっちゃった。
え、まあそうだね。あとはなんだろう、やっぱりそのいかに人に迷惑をかけてしまったかっていうことが本当に私の中ではきっと大きくって、うん。いやだってそりゃ。あれだよね、事件を起きてすぐ後にあの嫁入りするときに困るから被害届取り下げてとか身内に言われちゃったら、やっぱ存在の否定をされた気分になっちゃうじゃないですか。うん、その後もね、あのいい加減これやばいから親にも状況を知ってもらおうと思ってね、あの精神科にヒアリング一緒に来てもらったら、まあ、その時結構アルコール依存があったので、まあ、アルコール依存上依存っていうものが PTSD の症状を自分で緩和したいっていう対処療法としてアルコール依存症状が出てますみたいな、結構きっちりした説明を多分先生してくれたにもかかわらず、アルコール依存症であってアルコール中毒ではないんですよねって、また世間体を気にしたようなことを言われたら、やっぱり社会的に抹殺されたも変わんないんだよね。だからね、いや、やっぱ事件そのものもそうだったけど、やっぱその後に良かれと思ってされたことがセカンドレイプだったみたいなことはやっぱり少なからずあったので、まあ、それだけが原因ではないけど、あとは私のも生まれ持ったなんていうんですかね、まあ、よろしい言い方をしたら優しさなんだと思うんですけど、やっぱりもう本当にもうどうしようもない罪悪感を抱え続けてきたんだろうなというのが、その去年のクリスマスイブに気づいた、やっと自分の味方をしたな私みたいな。
偉い。自分で自分の味方ができた。
そう。そう。やっと自分の味方できたね、みたいな。のが、その、あいつやったと言ったらよかったな、事件です。
すごいね。そこまで罪悪感抱えちゃってたんだからね。
まあ、それで。
すごいよね。
生きてるだけですごいよって思った。
すごい辛かったんだね、その分ね、今までずっと自分を許せなくてさ、ずっとさ、
そう、でそれが嬉しかったので、恵子さんに、いや、なんか私今あのあいつやったったらよかったっちゅって笑ってんねんみたいな LINE をした答えがもっと詳しくイメージしろみたいなさ、レスが来てさ、
何で刺すとかね、
何でさ、どうやって殺すとかね
考えただけで嬉しくなっちゃって、本当に。もう一緒に行こうと思ったもん。
ね、ちゃんとクリってしろみたいな、ね、ちゃんと刺した後クリってしろみたいなね。
無理。
ね、でもなんかひとしきりそのね、やったるって言って、ね、話をした後にね、2人とも共通して出てきたのが、まあでもそれをほんまにまあね、犯人が目の前に現れたとしても、あの、やんないよね。
やんないよ。なんであいつのせいにって感じだよね。
そうそう、バカバカ
してあいつの
しないよねみたいな。あいつのために私の手を汚すなんてしないよね。
絶対しない。
っていう結論を2人で出してまた笑ってたんだよね。
今こうやれって言ったって、ああ待って、
うん。関係ねえしみたいな、お前私の人生にもう関係ねえしみたいなね。
でもなんかいろいろこう。時々酒のつまみで殺したるぞみたいな。
だからね、その殺したるぞが湧き上がってきた時に、あ、どうぞどうぞっていうように大丈夫、ここにいないからできないからみたいな、思うだけならただだよ、イマジネーション使っちゃいなみたいな
ね。よ、夢をさ壊された分さ、何回も夢で殺してやるみたいな感じ。
そうだな、うん
うん、夢とかさ、なんか多分こうだっただろうみたいな素敵な人生があったかもしれないけれども、
うん、
それも全部こう何十年も抱えて苦しんできた分だけ何度も夢で殺してやるとか思っていたぶったろかみたいな。
いたぶります。まあでも本当にもうね、あのバカバカしいので、もうなんかまあまあイマジネーションはもうそれで十分お腹いっぱいになったけどさ、あの時の話で、
うん、
ただまあまあでも今でもあいつあの時殺しとったらよかったなは私の中ではもう南無阿弥陀仏ぐらいの勢いですね。そうだ、それが浮かび上がってくるたびに、そうだそうだって言ってやるみたいな。
応援団、全部雅子。
やっちまえ、雅子。そうですね、だから自分が自分の味方ができるっていう。ところにたどり着くのにこんなにかかっちゃったかみたいなね、うん、
すごいね。
で、まあ、全然話ぶっ飛んだけど、あの私がこれだけの年数事件から27年だよ、
うん、
事件から27年とか28年、うん、事件から30年近く経ってここまで時間がかかってしまったのって言っても、その事件より前に築き上げられているセルフイメージとかそういうのもやっぱりあるんだろうなと思うんだよね、うん、だから性虐待なんてとんでもないもちろんのこと、やっぱりこれからの社会、子供が健やかに育っていけるような、ね、何かができたらいいなとはね思ってるんですけどね、うん、まあ、ケーキ焼いてるぐらいですけど、ね、人様のお役に立てたらいいなと思って、
うん、そうだよね。なんか被害だけじゃなくてさ、あ、被害のそのもののケアじゃなくて、その後こう抱えちゃう だろう、その自分への罪悪感とか、そういうのを理解してもらって、うん、それをちゃんとこうケアしてくれるっていうのができればいいよね。
うん、そうだね。 だからやっぱりそもそもの自己肯定感っていうのをやっぱり子供時代にきちんとね持てるような世の中になってほしいなっていうのは本当にすごい思う。でもやっぱそういうのを根本くじいてるのがねやっぱあの親子間の性虐待だと思うからさ、それ性別関わらずね。
なければちっちゃいほどその自我っていうのがさできて、それで自分で自分をこう認めてあげるっていう感覚もないままに、
うん、
そういう目にあっちゃうと本当にそのあたりが全然育たない。
そうなんだよね。いろいろ分かり始めた時にやっぱり自分の存在自体を否定したくなるっていう話もさね、よくね聞くしね。
そうね。で 何信じていいか分かんないからね、自分しか信じられないから。そんでなんか偏った強さが生まれちゃうんだろうなと。
偏った強さなんだよな。ポキって言っちゃうやつ、ポキって言っちゃうやつ。
そう。でそこで、まあ、折れたりして、あでもまあ早いうちに、まあ、完璧とは言わなくてもちゃんとこうちゃんとした大人と触れ合うのってすごい大切なんだなと思う、うん、思った。
でもさやっぱさその大人がどういうふうに対応するのかとかもすっごい難しいよね。
うん、難しいんだろうな。
難しいよ。やっぱかわいそうだっていうふうに思っちゃう人がやっぱりほとんどし、いやかわいそうなんだけどさ、変な話かわいなんだろうな、なんつうかな、
そうかわいそうだけどかわいそう
ラベリングして接してしまうというかさ、結局やっぱ人対人でしかないから、こういう被害に遭った子っていうそのこういう経験をした子とかっていうね、そういうラベルを貼って上その人がラベルを貼って接してしまうっていうことが多いだろうからね、やっぱね難しいよね。
自分自身もラベル貼っちゃう
だよね。私も貼ってた貼ってるよ今でも
自分自身もラベル貼って、さらにそのラベルを見て、あ振り分けて二重にラベル貼って、あ取り扱い要注意のラベルを貼られちゃうと生きづらいよね、
うん、そうだね。じゃあどっちが先なんだろうなみたいな感じのね、終わらないなんかねじれの位置みたいなさね。まあ結局は自分の見方ができるようになるようにしかないんだけどな、多分きっと。
私もようやくなんかあれだな、自分応援団を抱えて、ちゃんと自分応援団がね、みんなでこう会合を開くのね。
そうなんだ。
そう。大丈夫？
いいね。
間違ってない？お前。大丈夫？ちょっとちゃんとこう、もう一回振り返って見てみようか、みたいな。自分会議が始まって。
私、他人応援団だけど、大抵結構いい感じの見方してると思うよ。
お互い、まさこちゃんの応援団に私、時々加わらせていただいてます。すいません。結構です。来ました。みたいな。
いや、殺してやろうかと思った発言は、絶対もうこの人たちにはもう、拍手で受けられるだろうなという見込みで喋ってる。戻しちゃった。今の話。うん、で、自分応援団。稽古の自分応援団。
いや、そう、自分応援団は必要だよ絶対。うん、でもなんか 100% 応援団じゃなくて、ちゃんと批判チームがいてくれて、うん、コーチングチームとか、メンテナンスチームとかね、あれちゃんと休んで、ゆっくり休んで、そうか、自分チームを作るんだ。
自分チーム大事だね。きっとだから自分チームとの対話大事だね、本当にね。
うん。